2ページ、インタビュー。綾部の自然風土で培われた感性。新野岩尾さん、人間国宝に。綾部市出身の陶芸家、新野岩尾さんが、重要無形文化財保持者、人間国宝に選ばれました。小学校3年生から高校卒業までのおよそ10年を綾部市で過ごし、その後の大学のクラブ活動でのめり込んだ陶芸の世界。人生を変えた出会いや、ふるさとへの思いなどを穏やかな口調で語ってくれました。写真の説明、新野岩尾さんの写真です。写真の説明、終わり。新野岩尾さん、プロフィール。昭和32年生まれ。中野町三丁目出身。昭和51年、綾部高校卒業。55年、近畿大学卒業。56年、京都市工業試験場窯業本科修了。57年、京都府立陶工職業訓練校成形科卒業。58年、京都市工業試験場、窯業専攻科修了後、京都清水焼窯元で修行。62年、大津市に蓄養し独立。日本伝統工芸展で優秀賞を2度受賞するなど、高い評価を得て、平成24年、紫綬褒章受賞。25年、滋賀県指定無形文化財政治保持者指定。令和6年、重要無形文化財保持者、人間国宝認定。高校時代は油絵も。小学生の頃は、由良川や藤山、寺山、大本深淵の森でよく遊んでいた。綾部の豊かな自然の中で育った新納さんは、少年時代から絵を描くことが好きで、図画工作の通信簿はいつも5だったと当時を振り返ります。高校2年生で中学生から続けていたバレーボールをやめ、美術部へ入部。顧問の先生に指導してもらいながらも、ほぼ独学で油絵を描いていました。その頃は、ただ漠然と美術に関することがしたいと思っていました。政治に衝撃、この道で行こう。二十歳で陶芸を志す。高校卒業後は近畿大学に進学。経営学の講義に身が入らない中、門を叩いたのが大学の陶芸部だった。きっかけは入学前の春休みに出かけた一人旅。岐阜県中津川市旧中山道の馬込で、偶然同宿になったのが部の先輩たちだった。あの出会いがなければ今の私はないと、感慨深げに話してくれました。陶芸にはすぐに夢中になりました。初めて土を触り、一瞬で魅了されたと、クラブ活動に没頭。合宿で訪れた焼き物の産地ののどかな環境にも惹かれ、ゆったりとした時間の中で仕事ができたらと思うようになっていったそうです。そんな折、京都市の博物館で巡り合った青磁。色と造形美に衝撃を受けました。作ってみたい。この道で行こう。二十歳の決意でした。新たな技法を考案。大学を出た後は試験場や訓練校で本格的に陶芸を学びます。博物館の青磁を真似て作り、展示品と見比べる。何回も繰り返したが、本物には近づけなかったと苦悩の日々を送る中、模倣や再現ではなく自分なりの青磁を焼こうと気持ちを切り替えました。試験場や訓練校を経た後は、製陶所で5年間修行し、30歳で独立。独自の表現を追い求め、泥状の磁度を筆で塗り重ね、器に専門を浮かび上がらせる追磁という技法を生み出しました。青磁の表現に新たな可能性を開いたとして高い評価を得ています。 写真の説明、独自の追字技法をする新納さん、筆を使い優美な曲線を描くと説明された写真。筆を使って曲線を描いている新納巌さんの写真です。写真の説明、終わり。郷土や関わってくれたすべての人に感謝。夢は世界との交流。まさかと思った。文化庁から人間国宝の一報を電話で聞いた時の率直な心境を口にし、重責を感じていると続けます。夢は自分の政治を中国大陸や朝鮮半島に発信し、世界の人と交流すること。技術の伝承に取り組むとしつつも、眼差しは常に制作活動に向いています。私の感性は、綾部の美しい自然の中で培われた。郷土や関わってくれたすべての人に感謝している。インタビューの最後、顔をほころばせながら、ふるさとへメッセージを送りました。陶磁器2点を展示中。新納さんの人間国宝認定を記念し、綾部氏が平成23年10月に寄贈を受け、所蔵している陶磁器2点を一般公開しています。期間、9月30日月曜日まで。場所、西町3丁目市民センター、綾部日東製鋼アリーナ。時間、施設開館中。写真の説明。新納巌さんから寄贈された白磁・追磁専門鉢と青白磁・追磁専門壺の写真です。写真の説明、終わり。